こういうわけで、私たちもまたこのようにおびただしい商人の胸に囲まれている以上、すべての重りや絡みつく罪を穴ぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り行こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の極座の右にお座りになったのです。あなた方が記憶を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている罪の勧告を忘れています。我が子よ、死の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者が皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら父の霊に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。だから泣いた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことがなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。以上です。それでは主による鍛錬と題しまして朝礼をいたします。このヘブル人への手紙は実際に神学的で難しく、そしてまあ一度その話を聞いてもなかなか、理解できなくて、それで、聞いている人の心にも御言葉が難しくて入りづらいということはもう最初から分かっていることであります。そして人間は本来鍛錬という言葉よりも、楽しい お話をみんなでしたり、そしてまた楽しい話を聞いたりすることが本来好きなんです。でもやはり聖書が教えていることは、鍛錬という言葉を無視したらいけないと思います。たとえ一度聞いてその話が理解できないとしても、次に難しい話を ヘブライ人の手紙を自分から読んだりまた学ぼうとしようとする姿勢が一番大切なのではないでしょうか。また神学的な話を聞くより、例えば聖書の中であなたは今まで5回離婚してますよねとか、そういうふうなことを言われた場合、その人はずっとその言葉を忘れることはないでしょう。なぜかというと、誰にも5回離婚したっていうことを言ってないのに、そのことを見抜かれたっていうか、自分の心を見抜かれたから、その人はもう一生そのことを忘れないと思います。ですから、御言葉というのはそのようなもので、その人の心に、言うものだけだと思います。一章で神は御子によって語られた。神はこの御子を万物の相続者と定められた。また御子によって世界を創造された。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れである。御子は天使たちより優れたものとなられました。巫女は天使に勝るのです。神が巫女を万物の相続者として定められました。神の御心がわかる聖書箇所は創世記の1章の15節であって、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く、とあります。これは神様から自由意志を与えられた人間が聖書の創世記において、罪を犯してしまいました。人間が罪を犯す前の状態に戻すために、神様は女の子孫としてキリストを生まれさせて、キリストの十字架、身代わりの死によって人間を死から救おうとされました。これが創世記の出来事です。ここは原福音と言われている箇所です。このキリストの贖罪の技によって、また血を流すことによってのみ人間を救えなかったことがわかります。また巫女は天使たちより優れたものとなられたのですが、しかし2章の9節で、天使たちよりもわずかの間低いものとされたとあります。キリストの低い状態とは、ウェストミンスター小教理の問い27で、キリストのへりくだりはどの点にありましたか。キリストのへりくだりは次の点にありました。キリストの生まれられたこと、それも低い状態にあられたこと、律法のもとに置かれたこと、この世の悲惨と神の怒りと十字架の呪いの死を忍ばれたこと、死んで葬られたこと、しばらく死の力のもとにとどまれたことであります。キリストのへりくだりの目的とは何ですか。2章の15節で、死の恐怖のために 一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにキリストは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。一言で言いますと、キリストのへりくだりとは、私たち兄弟姉妹を助けるためだったのです。17節で、だから忠実な大祭司であるイエス様は民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならなければならなかったのです。2章の18節で、事実ご自身試練を受けて苦しまれたのだからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。これがキリスト教であります。ヘブライ書の作者からは、キリストの苦しみ、キリストのへりくだり、キリストの試練、それらをヘブライの人たちに対して分かってほしい、ヘブライの人たちに対して試練を乗り越えてほしい、そのような願いを込められて手紙を書いたと思います。3章の冒頭で、キリストはモーセに勝るとあります。モーセという人は律法を立てまして、祭司と幕屋と犠牲の制度を定めました。モーセは神のしもべ、キリストは神の子、キリストの権威がモーセに勝るということはもちろんであります。優越性を挙げるならば、五章の十節で、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれた、六章の二十節です。イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入っていき、またそことは天国のことです。永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられました。律法の大祭司は民の罪を清めるに先立って、まず自分の罪のために犠牲を捧げます。キリストは罪がないが、ご自身を生贄としてただ一度捧げられました。7章の16節です。この祭司は肉の掟の律法によらず、朽ちることのない命の力によって立てられたのです。キリストは律法に勝るとも言えます。モーセが出てきたので、モーセについてですけれども、11章の25節以下でモーセのことが語られていて、モーセは儚い罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているように耐え忍んでいたからです。ここでのポイントは、神の民と共に虐待される方を選んだということです。モーセは40歳でエジプトを逃げて、80歳頃に神からの召命を受けるまでは普通の人間でした。 しかし耐え忍んでいたとあります。出エジプト記2章の23節ですが、イスラエルの人々は労働のゆえにうめき叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いた。神が御心に止められた。モーセの証明の始まりのことでありました。エジプトを離れてモーセは平穏な生活をしていたのに、またエジプトに戻って民たちを解放する、そうしなければいけないという神様からの大きな証明を与えられたということです。神様は今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。このモーセが信仰によって答えたことを、神の民と共に虐待される方を選んだというふうにヘブル書の記者は記しております。12章に入りますが、一節でこういうわけでとあります。11章において生涯において信仰の戦いを走り抜いた旧約の預言者や志士たちはおびただしい商人の群れで、あなた方はその群れに囲まれていますとあります。囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪を金繰り捨てて、自分の定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。ヘブル書の作者は、私は走り抜く、あなた方も走り抜いてほしいという思いが伝わってきます。商人の群れとは数えきれないほど多いです。その多くの信仰の先輩方は、その信仰を私たちにも残しております。信仰の先輩方からリレーのバトンを受けた私たちは、忍耐強く走り抜こうではありませんかと言っております。リレーのバトンを走り抜くためには、やはり体は軽い方がいいです。すべての重りや絡みつく罪を空振り捨てて、軽くなって走るんです。また信仰の先輩方は、後から走ってくる信仰者を見守っているかということなんですけれども、後から走ってくる信仰者を見守っているに違いないとあります。それは大きな喜びと感動でもあります。商人という言葉は、英語やドイツ語での殉教者という言葉の語源になった言葉です。殉教者とは死に至るまでの証人であり、それが信仰者の本質ですと書いている学者もおります。 宮田律夫集ってあるんですけれども、聖書の信仰によりますと、証しはまさにそれが神の力に支えられたものであるゆえに、人間の技とは思えないような英雄的な戦いと殉教をもまた可能にしたのですとあります。このような素晴らしい人間の技とは思えない英雄的な殉教者キリストの証人を見るときに、私たちはキリストの証人とは迫害の嵐の中で吹き散らされている木の葉のような存在です。キリストを信じキリストに従っていく私たちはまさにこのような道を歩んでいるのです。この道を私たちは決してとぼとぼとただ一人で歩くのではありません。おびただしい商人の群れに囲まれて歩むのです。あらゆる時代、あらゆる国民の多くの商人たちと共に、私たちはキリストの道を歩むのですとあり、感動します。以上が宮田律夫先生の解説です。次に、忍耐強く走り抜くということですが、そのためには信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらとあります。ただ主キリスイエスキリストのみを仰いで歩む、主イエスと共にとどまるということです。イエス様が十字架の死を耐え忍んだご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された。これらはあなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないようにということを言っています。三節の最後でよく考えなさいとあるので、よく考えますと、気力を失い疲れ果ててしまわないために主イエスの十字架を仰ぎ見なさい、主イエスと共にとどまりなさいと言っています。ですから忍耐とは、私たちの反抗する罪と恥を耐えて十字架をも忍んだイエスと共にとどまるということです。5節から8節はそのままです。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。力懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。ここを読むと、昔子供の頃のアニメでしたかね、虎の穴というのを思います。なぜ自分からその虎の穴に行くかというと、それは自分が虎のようになりたい、強くなりたいから、虎の穴に入って、そして体を鍛えて強くなるわけですよね。それやはり そういう子供の頃も思うと、やはり今信仰っていうのもやっぱり信仰も 自分が強くなりたい強くなりたいと思わなければ、やっぱり、自分からこういうふうな神学的な聖書を御言葉を読んで強くなろうとはできないというか、しないのでありまして、やはりそういう信仰が強くなりたいというふうな思いは大切であると思います。でも人によって違いますから、厳しくて、ついていけないで、そして楽な方へ選ぶのは、それはそのことは分かります。でも聖書が言っています、最後まで、残ったものは、最初は、1だったんですけど、2分の1になって、3分の1になって、4分の1になって、5分の1になってしまいますけれども、社会に出れば、その厳しい現実というのも分かってきまして、信仰によって頑張らないといけないんじゃないかというふうに思います。11節で鍛錬の結果が与えられています。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなくて悲しいものと思われるのですが、後になってくると、そこで鍛えられた人々に義という平和に満ちた実を結ばされるのですというふうにあります。それなので鍛錬と忍耐の先は必ず義と平和に満ちた実を結ばれるという信仰をはっきりとヘブル書の記者は言っているわけです。12節でだからとあります。作者は生きることは体の痛みとの戦いであるというふうにも言っています。そして毎日を頑張らなければいけないというふうなことだと思います。だから慣れた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさいとも言っています。足の不自由な人が踏み外すことがなく、むしろ癒やされるように自分の足でまっすぐに道を歩きなさいとも言っております。聖書の言っている自分の足でまっすぐに道を歩きなさいもそうなんですけれども、やはり、足の不自由な人が踏み外さないように、道を平らにしてやるとかですね、あまり、転ばないようにしてあげるとか、そういうことは聖書が言っている愛の技でありますので、大切であると思います。良きサマリア人の最後のところで、イエス様がいろんな話をして、最後に人々から憎まれているサマリア人が、傷に負った人を助けたことがありましたけれども、やはりその最後のところで、ファリサイ側の人々に、あなた方は私が言ったことを分かりましたよね、理解できましたよねっていうふうに言ってるんですよね。なぜそんなこと言うかというと、ね、そして最後にイエス様は、その話がもう理解できたんだったら、この同じようにサマリア人のようにしなさいっていうふうにイエス様はおっしゃったということ ですからそれはイエス様の愛の技を伝えるためにそのように言ったわけなんですけれども、やはり愛の技っていうのは、非常に大切なことであります。さあ、先ほどは主にある鍛錬の結果、義という平和に満ちて身を結ぶということを教えられました。それだけではなく、28節でこのように私たちは揺り動かされることのない御国を受けておりますということです。この2つの箇所はヘブル書の特有の言い方であります。天国とはいかに素晴らしいとこであるかということを言いたいために、28節の前のところで天国と地上と比較対象しております。地上というのは揺り動かされるけれども、天国というところは、揺り動かされることはないということです。ヘブル書のテーマの一つに、人が神に近づく道を明らかにしております。柳原忠夫先生というんですけれども、その方は、忍耐、鍛錬、信仰の実績というのを教えてまして、信仰の実績のためには、13章7節であなた方に神の言葉と語った指導者たちのことを思い出しなさい、彼らの生涯の終わりをしっかり見てその信仰を見習いなさいというふうにあります。ですから、思い出すように、見習うようにというふうにヘブル書の11章があると私も思います。結びに関しましては、イエス・キリストは永遠の契約の血による羊の大牧者であります。イエス様が罪人を救うために血を流されました。ヘブル書の中心はここにあります。キリストの血は信仰者の体の隅々まで流れております。このように、私たちの罪のために死んでくださったイエス・キリストに感謝したいと思います。一つだけ最後に思ったことなんですけれども、前回コリント第一を読み、また今回もヘブライ人への手紙を読み、聖書を勉強いたしました。ヘブライ人は作者不明であるんですけれども、多分このようなこう難しい神学的なことなので、もしかしたら多分やっぱり絶対というか、パウロが本当に書いたのではないかというふうなことが言われております。それでパウロは すごい先生とか、このようなすごい聖書を残したので、今の人からも敬われて素晴らしい人であって、このように聖書が読まれているってことはすごいことだということが思われるんですけれども、本当にパウロは幸せな人生だったかということは他の人はわからないと思います。このような聖書を残すためにパウロは殉教ということが分かっていたのにもかかわらず、戦って 参りましたから、本当に幸せだったのかっていうことは分かりません。でも聖書ではっきり言っていることは、コリント第一の7章で私のように一人でいる方が幸福であると言っています。これも本心なのかは分かんないんです。もしかしたらパウロは、まあ、好きな人とか気の合う人と共に乾杯をしたりハイキングをしたり、そのまたゆっくりした人生をしたかったのかもしれません。それはそのパウロの心なので分かんないことなんです。でもこういうことは今のパウロが聖書を残してから2000年間このようなことは言う人はいないんです。だから本当にパウロに対して、聖書を残してくれて本当に感謝します、本当に聖書をありがとうっていう言葉が私たちの信仰の表れであると思います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、このような神学的で難しいところではありますけれども、ヘブライ人の手紙を学ぶことができありがとうございます。信仰の創始者、またイエス・キリストが大祭司である、そのような難しい神学的な言葉が出てきました。しかしただ一つ言えることは、私たちを救うためにキリストが十字架にかかって死なれた。それは限定的な贖罪であって、全ての人が救われるためではありません。信じる人が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるということを学ばされありがとうございます。どうか私たちも教会にこれからも仕えていくことができますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは